方の知りたいをお届けする情報番組ニポラジオ。番組は日本ライトハウス情報文化センターエンジョイグッズサロンがお届けします。
皆さんこんにちは。日本ライトハウス情報文化センターの奥野です。第29回2025年12月1日のニポラジオです。ニポラジオでは目の不自由な方が便利に使えるスマホのアプリ、白杖や拡大読書機などの関連機器、便利なグッズの使い方の紹介、図書情報、イベント情報などをお届けします。最近ニポラジオ聞いてますよとよく言っていただける展示制作係の奥野と、
今度山に行くことになってちょっと熊のことが気になってる林田と、
最近聞いてとても良かったなと感じた太田愛さんの未明の砦をぜひ皆さんにおすすめしたい松本の3人でお送りします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
林田さん、
うん、
熊怖いですね。
そうなんですよ。私ね、まあちょっと山に登りに行こうかなと思ってはいるんですけど、最近ね熊のこと結構心配ですよね。
林田さん、熊と一緒に岩登りしたいんじゃないですか？
そうそう、僕はね岩に登れるから多分熊が来ても逃げることはできるような気はしてるんですよね。
でそうね、本当にどこで、うん、もうすごい数の熊の被害というか、
うん、
ね、ニュースでも言ってますね。
そうそう、だから結構、うん、都心部っていうか、まあ、町でも熊がね降りてきてっていう風なところもあるみたいなんで、うん、そこでね熊に出会ったらどうしたらいいかっていうのを松本さん、どういう風
によく聞くのは、うん、後ろ向かず熊の方を見たまま後ずさりするとか言いません、
うんうん、そうそうそうそう、あんまりこう背を向けたらね、やっぱりこう狩猟本能っていうか、うん、やっぱそれを襲ってきたりするとかいうのもあるし、
あとアウトドアのお店行くと、うん、熊よけの鈴売ってるじゃないですか。 あ、そうですね、あれはどうなんですか？
いやでもやっぱりいいみたいですよね、うんうん、まあ、そういったものをしてるのもいいし、うん、あと熊スプレー、
へー、
うん、多分いろいろ刺激が与えられるっていうか、まあそういう風なスプレーだと思うんだけど、うん、そういう風なのとね、あとちなみになんですけど、僕もちょっと調べてみると、うん、ツキノワグマいるじゃないですか、
はい、
ツキノワグマは意外と人が怖いので、うん、結構人がいるって分かったら、向こうから逃げてくれるというか。
そうなんですね、うん、ツキノワグマは少し小さめなんでしたっけ。ヒグマがでっかいんですよね。
そうですよね、う
ん、
まあ、ヒグマの方はちょっと凶暴なのかな、
うんうん、
なので、
へ、ツキノワグマそうなんですね。
そうなんです、だから、まあ、鈴つけたり、あとラジオ流しながらね登山する人はこう登山したりとか、あとキャンプ場でキャンプしたりとか、今冬キャンプはあんまりしないのかもしれないけどね、
うん、
まあ、そういう風な
火とかがこう、火とかがあると
そうそうそう
熊とか逃げていっちゃうってことですか？だから火の気があると、
あと、まあ、人がいるよっていうのは分かったり、やっぱそこには近寄らないっていうのが、熊は、まあ、人が怖いと思うので、びっくり出くわすので向こうは驚いてこっちにも攻撃してくるっていう風なのがあるみたいで、面白い、
うん、でも焼肉とかしてたら肉の匂いがして、
ね、
寄ってくるんじゃないかな、まあ、来るかもしれない
ですよね。きっとそれぐらい山にもう食事ができなくなってきたんですかね。そんだけ人里に降りてくるってことですよね。
そうそうそうそう、そういうのもあるのでね、やっぱこうどうしてもね、なんか気になる人もいるかもしれないので、ちょっと今言ったみたいなね、熊対策もちょっとしたりしてると、あともう一つね、月のワガマは、まあ、さっきも言ったみたいに熊がちょっと怖いって言ったんですけど、声かけてもいいよっていう、で大きな声っていうよりもどちらかというとこんにちは人間ですみたいな感じで、
だからもう普通に挨拶するような感じで、
でちょっと低い声でやった方が、向こうは大きい声でするとちょっとびっくりして襲いかかってくるかもしれないけど、ちょっと離れてたりするとちょっと低い声で、
どういうシチュエーションで話しかけるかな、
友達になれるとかそういう感じですか？ではなくて、
人だと思ますみたいな、
そうなんだ
いや人だと思って、熊の方が我々が逃げなきゃいけないって思ってくれるそうなんですよ。あ、人間だわみたいな、最初パッと見た時は別のものに見えてるのかもしれないけど、 まあ、そういうのもありますよっていうふうなところと、はい、松本さんは今本を、はい、読んでるよっていうふうな、
今年も結構デイジー読んだんですけれども、うん、その中でも太田愛さんって相棒の原作者ですよね、うん、
で
その方の本ちょくちょく、うん、聞いてたんですけど、久しぶりに、未明の砦というのがサピエに上がったので聞いたんですよ、はい、で僕はその方の、その太田愛さんの本も好きなんですけど、その太田愛さんの本を読んでるボランティアさんの声がとても好きだっていうのもあるんですね、
声ファンですね、ま
あ、とても、うん、聞きやすいですし、うん、はい、良かったです。長いんですけど、多分20時間超えてた感じ、
う
ん、
すごいな、
うん、でももう最後まで読み進めますので、うん、ぜひ聞いてみてください。おすすめです。
ちなみにどういう話なんですか？うん、
その一つの企業があって、はい、でそこで派遣社員の方が、一人亡くなってしまうんですね、うん、でその派遣社員の方が亡くなったのは、実は、そこで過労死だったんじゃないかということで、で同じ派遣社員の仲間たちが、そこで派遣社員で組合を作って会社のトップと戦っていくという物語なんですけど、その中で派遣社員が、と正社員の間での、こうちょっとズレとかもあったりしながら、でも正社員も巻き、込んだりしながら戦っていくという、はい、
なるほどね。
でももう全然こうストーリーが読めないところが太田愛さんの面白いところで、はい、
いやいや、なんか現代風な感じの小説とか、
そうですね、
ドキドキしながらずっと聞いてるんですね、
そうなんですよ。でコロナ禍に書かれた本のようなので、ちょうどコロナ禍のこととかも出ていたりして、
はい、そうですか、はいはいはい、
面白いです、
はい、じゃあちょっと、ね、おすすめですね、
はい、
はい、というのと、あと奥野さんは声かけられることがありますよっていう風なことで、はい、
もうね本当に嬉しいことに、ね、はい、はい、このニポラジオに出演させてもらうようになってもう半年経つんですけど、うん、徐々にニポラジオ聞いてますよっていう風に声をかけてくださる方が少しずついてくださって、うん、とても嬉しいなって思うけど、あ、ちょっとなんか変なこと言わないように気をつけようって最近ちょっと襟を正しています、
そんな襟正して、
ね、正すようなことじゃない、ごめんなさい、正してる感じじゃないよね、い
や
い
や、は
い、
なるほどと思いながらでも、はい、ね、でも嬉しいですよね、
うんうん、そうなんです、
ちゃんと、ね、声があるっていうのは、うん、みんなどういうふうに聞いてくれてるのかなと気になるところだったんですけど、
そうなんですよ ね、 声もありますよね、そう言っていただけると非常にありがたいですし、はい、うん、あとはこんなこと言っていいのかな、最初のねこの冒頭の3人 の、うん、最近ハマっていることとか話がすごい好きですって言ってくださる人がいて、
うんうん、そうなんですよ、これがね意外とね、
そうファンいるよ ね、
ね、
いてくださる、
うんうん、ここ結構メインにしていいんじゃないかっていうぐらいね、
そうなんですよ、ここ大事なんだなっていうのを感じました、
はい、そうそう、奥野さんぜひね、その方、うん、おっしゃった方とかに、うん、お便りもぜひお願いしますっていうふうなことをおっしゃって伝えていただけたら嬉しいなっていうふうに思います、はい、はい、お便りも募集してますので
よろしくお願いします、
お待ちしてます、よろしくお願いします、
はい、それでは一つ目のお便りお願いします、
はい、では、ラジオネームスコーン大好きさんからのお便りです。私は映画が大好きです。特典映像にも興味があって DVD を買ってしまうこともしばしば、だけど自分で複数の映像から見たいものを選択することができずとってももどかしいです。スマホみたいに DVD プレイヤーが喋ればいいと思うんですけど、そんな機種ってないんでしょうか。それから見たい映画が同時期に3本公開されたのですが、映画館の入り口を自力で見つけるのにハードルが高いなと思って、やっと一緒に行ってもらえる請願者と日付を合わせた時にはもう上映期間が終わっていました。泣き悲しすぎました。苦笑い。歩行能力がなさすぎて、いつもこんな感じで自分に対して、毎日うんざりの日々、汗ということです。
うーん、はいはい、うん、でもあれですよね、 実際に映画館に行ってるっていうこと自体が、うんうん、もうすでに何て言うんでしょうね、あの行動力のある方かなっていうふうにもね、思いますしね。
ですし映画って、うん、その内容というか映画自体で短かったり長かったりロングランと言われるものだったり、うんうん、あっという間に終わったりするじゃないですか、うんうん、あれってもともと決まってるんですか期間が。
あの映画館っていうかシネコンっていうのがあるじゃないですか、はい、まあ、大きなところの映画館、うん、でああいうところっていうのはだいたいその興行収入っていうか来場者の数を見ながらいつ、どこまでやるかっていうのを決めてます。で多分僕ね聞いたところによるとね水曜日にそれやってるんじゃないかなと思うので、大体その1週間間隔で見てもらったらいいかなと思います。あまり入らなそうになってきたら数が減っていって、あの別の映画に切り替わっていくっていう、で人気のものは継続していくっていうふうなことになりますので、まあそういったのをねちょっとこう映画館の上映回数とかを見ているとなんとなくこうイメージがつかめるかなというふうに思います。はい、
なるほど、うん、であとは DVD を買っていくつかから見たいということなんですね、うん
う
ん、
そうですよね。ちなみに松本さんは、
そうですね、今実はブルーレイを処分してしまったんですけど、うんうん、ただその処分する前は DVD、例えば友達から借りた DVD を見たりするとき、うん、そのコンサートの DVD とかを借りて見るときに、うんうん、そういうときでもメインとあとおまけの内容とかあったので、そういうときも切り替えるときはメニューで切り替えれるものと、うん、切り替えれないものもあったので、うん、DVD 自体の作り方にもよるかもしれないんですが、ただなぜ見えない僕ができたかというと、うん、パナソニックの D-GA というレコーダー、うん、これは全てに音声ガイドがついてるんですね、うんうん、ですのでその音声ガイドはついてるので DVD のところの再生のところはガイドがありました、はい、ですので例えば映画の DVD を借りた、もしくは買った時にその今ですと音声ガイド付き解説付きで見たいか解説なしで見たいかっていうのもメニューで選べたりするのと同じようにおまけのその作品もそこで選べると思います、うん、あとパソコンの場合は PC トーカーを使いながらいくつかのその DVD 再生ソフトがあるんですけど、標準ではパワー DVD とか昔だと Win DVD というものが標準になっているパソコンが多いので、もし DVD ドライブがついている方でそういったソフトが入っている場合は DVD 入れた後にパワー DVD や Win DVD の再生画面が出た時に一度スペースキーで一時停止した後アプリケーションキーもしくはシフト F10 でコンテキストメニューを開くとそこの中から切り替えができる場合があります、
うん、あれですよね、パナソニックの D 型だったらテレビだったらビエラですよね、はい、
そうですね、うん、
なのでビエラも、うん、あのメニュー読み上げてくれたりっていう風なことしますよね。
そうですね、だからビエラとD がでよく言うビエラリンクというので、うん、ケーブル1本でつないだらそのビエラのリモコンでD がを使ったり、うん、でね、もできますしね。
そうですよね、はい、で、あのDがはねどこでもDがというアプリもあるから、うん、スマホと連携させることもできますね、はい、
そうですね、そうすると、うん、D がで録画した内容とかを、うん、そのスマホで見れたりするんですよ ね、
うん
ね
うん、そういった便利な機能もありますよね、うんはい、あと三菱も、そうですね、録画できますね、
はい、三菱も一体型のしゃべるテレビシリーズの、ものでしたらそのレコーダー内蔵なのでそれでレコーダーもしくはブルーレイ入れてメニュー読めたはずです、うんはいね
はい、今ではソニーも多分メニューを読んだりすることもできるんじゃないかな。
そうですね、ソニーはただブラビアというテレビだけなんですよね、うんはい、残念ながらレコーダーが読み上げがないと、
あ、
は
い、
なんですよね、
はいはい、まあ、テレビと、うんまあ、レコーダーがありますよっていう風なことで、なんていうでしょう、 DVD を購入したり借りてきて見るっていうのもありますし、まあテレビでやってるものを録画するっていうこともね、もちろんされてる方もね、うん、いらっしゃいますよね。
そうですね、うん、
その場合は D-GA で録音しました。でそれであのどういったものを録画したかっていうのを確認するのはあれですよね、最初のそのオープニングで流れてる音とかを聞いて
ですよね。違うんです、録画したものは、うん、D-GA もしくはビエラで 録画一覧というのを表示できるんですね、うんうん、そうすると自分が録画した内容、うん、例えば、オリンピックの時よく使ってたんですけど、はい、例えば、柔道の試合とか、うん、サッカーの試合とかですね、
でタイトル勝手についてくれる、
ちゃんと出てきます、
うん、はい、
で番組表を読んでくれるのでそれをポンと予約するので、うん、例えば野球プロ野球を録画される方とかだったらよく延長があるじゃないですか、うんうん、で昔のビデオの時って時間設定するじゃないですか、うん、だから延長されてはそれがもう録画されてないという状態でしたけど、うん、デジタルなので、うん、この場合はちゃんと延長されたところまでが録画される、
うんうんうん、
で後でちゃんとそれも確認ができる、
はい、
まあ結構テレビの方にね、はい、うまく機能がついてたりもするし、
はい、そうですね、であとドラマなどで録画しておけば録画された内容で音声解説も、うん、はい、残った状態で録画されてますので、うん、音声解説付きでドラマなどを、うん、その元々ついてるものだったら楽しめますし、うん、はい
ね、はい、
じゃあ予約するところからもう録画して、うん、で再生するところまで全部音声で
そうですね、そうそうそう、できるんです、
ね、
なのに処分してしまったんです、うん、意外とずっと使ってたんですけど、うん、ある時からテレビを見る習慣が減ってしまって、うん、デイジーを聞くという時間が多くなってしまったというのが、はい、
やっぱりこう、まあ、使えるかなっていう風なのも、まあ、量販店に行ってもねちょっと確認するっていうのも必要かなとか思うので、うん、家電製品ってどうしてもこのバージョンバージョンで今はできててもその時の時にはなんていうかな、そうなってない機能がついてたり、まあ、音声でどれぐらい聞きやすいかとか、どういう風なメニューが読み上げてくれるのかっていうのを実際にこう聞いてもらった方がいいと思うし、
そうですね、うん、そのガイドの聞きやすさも人によって違うでしょうし、うん、あと最近は自分の声で操作できるパナソニックのビエラとか出てきてるとかも聞きますし ね、ぜひ最新のものを体験して、うん、自分の、実際体感していただくのがいいですね、うん、
ソニーもそうですよね、音声で動かせるって、ね、はい、だから、うん、あのソニーの場合はもう Google と同じなので、
そうですね、 Android TV っていう通り、うん、トークバックでガイドが流れていますので、ね、
はい、うん、なので本当にそういったことであの音声でね操作もできるから、何チャンネルしてとか、あの音量上げてとかそういうふうなこともできたし、それこそ YouTube でものを調べたりとか、うん、そういうこともできたりもしますよ ね、
トークバックだったらきっと読み上げもあるでしょうしね、うん、
まあ、そういうふうにテレビもありますっていうのと、はい、あとそれで言うと、テレビ関係で言うと TVer とかねアプリを使って、うん、で音声解説付きとこ、あの音声解説じゃないテレビ番組とかね、
ちゃんとメニューで書いてますよね、
う
ん、
選んでそのテレビをこう見直したりとかすることもできるので、まあ、録画しとかなくてもちょっとこう番組を検索して今見ることができたりとか、ドラマなんかもね、うん、あの視聴することができたりとかも、
私は最近その TVer で結構見ることが多いです、うん、あの見逃したものを、
ね、
あれはやっぱり便利ですよ ね、
やっぱりそれに音声解説付きってちゃんと書いてますもんね、
うんうんうんうん、そうなんですよ、だから本当にあのだから自力で操作することが、うん、できるのでいいなと思います、
ね、あとちょっと映画に戻りますけど、その映画館で映画が見れるそのアプリっていうのも ありますので、ハロームービーっていうアプリか、あと UD キャストっていうアプリで、こちらを使うと映画館に行ってそのリストに載ってるものは、音声ガイドのその音源をダウンロードしといて、スマートフォンをそのアプリを起動しとけば自動的に音声ガイドが流れて映画を視聴できるっていうのもありますの で、
あれはもう最初に体験した時に勝手に同期されるというところに、感動しました ね、なんでこれはどういう仕組みなんだって思ったら、音で、ね、音声透かしって言われて、そういうのがあるんだと思いましたし、
だから音声の中にそのタイムコードが刻まれてて、でその音を確認したら、リスタートとかスタートとかしてくれるっていう風な、でちなみになんですけど、そのハロームービーとかになった映画は、DVD になっても音声ガイドが必ずついてきてます。
今そうですよね、う
ん、なので、せっかく映画館で上映の時に音声ガイドがついてたら、それはその時見なくても DVD を購入したり借りたりしたら、そこには音声ガイドがついてると思ってもらっていいと思いますので、音声ガイド付きか付きじゃないもので、視聴するかっていうのを選ぶことができますので、まあ、そういうふうなあの見方もできると思いますので、はい、ぜひね、そういったこともね、知っておいていただいて、 で、ぜひあのこの、スコーンさんもね、うん、映画に行ってもらって、ね、ぜひ楽しんでいただきたいなというふうに思いますね。
やっぱり映画館で見ると ね臨場感が全然違いますもんね、うんうん、
入り口が分かりにくいなどはみんな多分ね見えないとどうしてもあるんですけど、うん、でもライトハウス利用されてる方でも全盲の方とかで、ね、うん、あと全盲ではないけれどもちょっと見えにくいという方も、うん、一人で映画館行かれて行ってきたっていう話を聞くと、うん、近くの人に聞いて入り口案内してもらったんですっていう、そういう、ねね、自分でこう援助を依頼するっていうのも一つね、いいと思いますし、
そうそう、うん、だから本当スタッフさんというかインフォメーションに言ってもらって、うん、まあ、席まで案内してもらうっていう風なのは ね全然大丈夫と思うので、うん、ね、あのお友達とかね、あのご家族とか、まあ、お一人でもね楽しんでもらえたらと思います ね、はい、
ね、これからまた年末に向けて多分映画ってこういう時期たくさん、ね、うん、話題作とか出るとかね、うん、言いますしね、
はいはい、まだねあの楽しい映画を見ていただいたらまたおすすめも教えてもらえるとありがたいです。
ニポラジオはクラウドファンディングのご寄付をもとに配信しています。ご協力応援ありがとうございます。協力企業団体名リンクス株式会社、医療法人青州会今福鶴見未来眼科皮膚科クリニック、福村眼科、元堀木工房、プレイワークス株式会社、株式会社あしらせ、株式会社システムギアビジョン、株式会社日本テレソフト、株式会社ハレルヤ、ババソン塾
ということで、2つ目の、お便りに行きたいと思います。じゃあ2つ目奥野さんお願いします。
はい、ではラジオネームとっちゃんからのお便りです。いつも楽しみに聞いています。3人のほんわかしたやりとりに癒されています。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ほんわかしてるんですねそう言っていただけると、
ねね、ほんわかしてますかね、はい、よかった、はい、でさて聞いてみたいことは、私はヘルパーさんと買い物に行くのですが、目が見えなくなってメモをするのが困難になりました。頭で覚えていくのは忘れることが多いので、何か良い方法があったら教えてほしいです。これからも楽しみに聞いていますのでよろしくお願いします。電話で質問しても丁寧に優しく根気強く教えてくださるのでありがたいと思ってます。これからもよろしくお願いします。
はい、どうもありがとうございます。はい、そうですね、まあ、メモをするっていう風なのは結構いろんな方法があるかなとは思うんですけど、うん、ちなみに奥野さんは何かこれはメモしときたいなと思ったら、
絶対忘れたらダメだっていうのは、うん、点字でメモをしています。
出歩いてる時も点字の懐中、う
ん、あ、いや、出歩いてる時は、うん、スマホに書き込むか、うん、はいはいはい、メモ帳とか、メモ帳じゃないな、うん、
あ、メモですか、
メモを開いて書き込むか、うん、あの音声で言うかです、ね、
はいはい、じゃあ、まあ、仕事場かその家にいる時とかだったら、うんうん、点字でメモを書くよっていうふうなことなんですね。はいはい、松本さんは、
はい、このとっちゃんと同じで結構頭の中に入れるっていうのをずっとしてたんですけど、うん、覚えられないっていうことも出てきたので、うん、職場の場合はパソコンにメモを入れてます、うん、はい、あとは職場の前の人に付箋貼っといて、うん、何日になったら声かけてって言ったりしてます。
ちょっと人にお願いします。それでもすごく大事ですよね、
自分だけで今日人と共有しておくっていうのと、人に話すことで忘れないようにするというの、うんう
ん、なるほど、
はい、うん、でそれから普段出かける時などは、うん、iPhone にリマインダーというアプリが入っているので、うんうん、そこに、買い物リストなどを作って入れるとか、うん、あと何々をリマインドしてって言っておくとかですね、うん、そういうのをしたりしています。
なんか今メモされましたよ、
うん、それは私がメモしました。
あ、それは
早速だね。それ以外にはあと録音、使われてる利用者の方多いですよね、うん、サポート、うん、Q&A などでサポートするときに、とかそれからレコーダー紹介するときに、デイジーを聞きたいというだけではなくて、うん、メインは録音することなんですっていう方もいらっしゃるので、うんうん、あ、何に録音されるのかなっていう話を聞いてると、もちろんいろんな会議や講演会、うん、それからコーラスの練習などもあるんですけど、ちょっと、した買い物とか行くときに忘れないように録音するとか、人と話をしているときに電話番号を言われるときにその電 話番号をちょっとメモするとかですね、うん、そういう話も聞きますね、
うんうんうんうん、
ですので録音するっていうのとか、あのこのとっちゃんさんが、iPhone やセンスプレイヤーなどをそういったものを使われてるんでしたら、ぜひそういった、メモ録のように、うん、声を録音して、うん、それをパッと聞けるっていうのをしていただくと、センスプレイヤーはね録音したものすぐ聞けるので、
うん、
はい、結構メモ録としても活用できると思います、
はいはい、うん、あのそういった意味ではリンクポケットもね結構メモ機能はとっても良かったですよね。
そうですね、メモ録使われてる方多いですよね、今でも使われてる方、うん、結構いらっしゃいますよね。
なのでね、まあ、デイジーで再生することもできるけど、うん、そうやって、録音機能もありますので、うん、それもあの大いに機能を使ってもらうっていう風なこともね、うん、できますよね。で展示もあのできる方だったりすると、うん、そういったので整理とかするのもね、
う
ん、あのしやすいかなと思いますし、
なんか付箋に直接展示を書いて、うん、貼っておくとかっていうのは私は結構職場でやったりしてます、うん、
付箋に展示、あの薄いやつに、
うん、薄いけど大きいやつ、
あれを展示打って読めるんですね。
はい、
さすがプロです、
うん、あの消えないうちに処理をするという感じですかね、展示が薄くならないうちに、はいはいはい、
まあ、整理上手ですね、うん、素晴らしい。
いやいやいやいや、いっぱい溜まってるんですよ、
ね、いやでも意外とねやっぱ物理的にあるっていうのってすごく大事だったりもしますよ ね、う
ん
う
ん、
すね、
これ何だったっけ、ね、って考えながら そこに何が書いてるかっていうのをね、う
ん、でどんどん澄んだものが外されていくとね、うん、気持ちいいですし、ね、
あ、なるほどね、うん、僕ねあの最近ねジェミニライブを使ってあの記録させたりするっていうのも、
どうやって使うんですか、
あのジェミニライブあるじゃないですか、うんうん、まあ、AI を使って、で、うん、AI のいい機能っていうのは生成させることもできるけど記憶させるっていうことにすごく特化してます、うん、なので例えば日本ライトハウスの担当者の丸々さんの電話番号で丸々丸々って電話番号入れておくと、後で丸々さんの電話番号何だったっけって言うと何々何々って番号言ってくれるんですよ。
へー、
うん、なんかだからあの例えばパナソニックの担当者の名前丸々って言っとくと、うん、パナソニックの担当者誰だっけって言ったら、はい〇〇ですみたいなことで言ってくれます、
うん、それって確認なんですけど、うん、ジェミニライブだからそれってどっかで多分 Google が蓄積したとしても他の人にそれを、うん、お知らせするとかはやらない、
それはないと思います。はい、
あの自分の中で、まあ、自分のアカウントで入ってるからってことですね。
そうそうそうそう。
じゃあいいですね。
でちなみに僕なんかはあのチャット GPT は結構使ってるんで、うん、でチャット GPT を使ってる時の機能として僕の1日のスケジュールとか入れたりするんですよ。そうすると今日僕何するんだっけとか言ったら、あの今日は〇〇と〇〇と〇〇ですよ。いろんなことが今日はてんこ盛りですみたいなことで朝になったら言ってくれたりするんですよ。
すごいな。
そうなんですね。
そうそう、だからあの例えば料理とかも聞いたりすると料理を教えてくれます、うん、でその料理、うん、じゃあ今日はあの麻婆丼にするわみたいなことを言っといたら、うん、
はい、
そうするとこの間麻婆丼したんで今度は何しますみたいなことで、そういったことも記録してくれてるんで、あの人たち絶対忘れないので、はい、だから記録のさせ方、言わせ方とかそういう風なのに慣れてると、うん、うまく自分の秘書のように使えます。
あ、でも確かにそうですよね。久しぶりに使うと、あなたはこれまで何々をされていたので、
う
ん、今日もこういうことしたいんですかみたいなこと言いますもんね。
そうそうそう、
うん、全然違うっていうこととかもね、
う
ん、
そうそう、
あ、なんかあの、なるほど。
だからもしかしたらスーパーで、何月何日に人参となんとかなんとかなんとかとなんとかと買ったけど、これどうのこうのって入れとくと、この間買ったの何だったっけって言うと、これとこれとこれとこれって言ってくれるかも。
めちゃくちゃ冷蔵庫管理とかできそうですよ ね、
で買い物行った後にチャット GPT に今日何買ったって言っておくと、
うん、
あ、
それ絶対覚えてます。
試してみようかな、うん、
あの、まあ、何月何日に購入したもの何っていう風なことで、何と何と何ってしたったら、うん、あのいついつに買ったもの何だったっけ教えてって言ったらパッパッパッパッパッって言ってくれます。
いいですね。あと、うん、最近減りましたけども服とかを買った後に、
うん、
今日L を買ったか XL を買ったかとか、うん、M を買ったかとかあるじゃないですか、うん、
はい、
そういう時にその物とかお店によってサイズも違うので、うん、最初のうち覚えてたんですけども、最近覚えられないので、うん、そういうの入れておくといいですね。そうそう、どこどこの何々を買ってサイズが何って入れておくと、
そうそう
そう、で色も何々って言っておけば、
はい、商品名とかね、会社名とか覚えられないのがあるから、
覚えてる
から
作ってみよう。いいですね。
だから去年の春に買ったあのお店なんだったっけとか言ったら、多分どこどこですよって言ってくれると思います。
いいですね。だから行って美味しかったお店とか、ね、メニューとかいいですね。
あとなんか面白かった本とかね、読みたい本は、
ね、
何々を読みたいと思ってるとか言って記録しといてって言ったら、あのちゃんと記録に残ってると思います。
でチャット GPT、それからジェミニもそうなんですけど、自分が読んだ本とか言うとそれに対してさらにおすすめとか言ってくれそうですね。
はい、なんか同じ著者の本を教えてとか、
そういうこれに似た本とか言っても良さそうですね。
だから本当に図書のレファレンスみたいなこともできるかもしれないですしね。
いいヒントをいただきました、
なんかちょっとこんな感じでね、ちょっと皆さんもね、こういう使い方するといいよとかいう風な、アイデアとかあったらまた教えていただきたいなっていう風に、
きっとチャット GPT やジェミニも外出先でも使えるじゃないですか。だからもし、とっちゃんさんも買い物行くときに、まあ、最初にいきなりチャット GPT やジェミニって行くとハードル高く感じるかもしれませんが、まず基本的なメモアプリとかリマインダーとかでもいいですし、何かね、自分のボイスメモに録音してみるとか、はい、そういうところからやってみて、一番いい、そのメモの取り方、ぜひね、また見つけていただきたいですね。
だから本当センスプレイヤーとかもね、いいと思いますし、あの持ってたらね、それ使うのもあるし、IC レコーダーも意外と高性能じゃなくて、本当にこう量販店とか行ってもらって、シンプルなものとかでもね、いいかなと思います。録音してボタンを押したらもう録音が始まって、あの次終わったらもう一回押す、で再生ボタンを押すと、再生してくれるとかね、意外とシンプルなものもあったりもしますので ね、
そうですね、
自分にちょっと合ったものをね、見つけてもらうと、とってもいいかなというふうに思います。はい、
番組へのお便りはメール、お手紙、ファックスで募集しています。ホームページの入力フォームからも簡単に送ることができます。件名、宛先にニポラジオのお便り係と明記して、次の内容をご記入の上お送りください。1、ラジオネーム、2、振り仮名、3、今聞きたいこと、知りたいこと、気になっていること、お悩み事など、4、住所、電話番号、本名、こちらは番組からのプレゼント発送の際に使用します。ご意見や感想も募集しています。番組でこんなこと取り上げてとお寄せください。電話 06-6441-0039、 ファックス 06-6441-1126、 メールすべて小文字で enjoy@lighthouse.or.jp。 お便りが採用された方には番組特製エコバッグをプレゼントします。皆様からのお便りをお待ちしています。でもちょっとごめんなさい、これはカットしてほしいんですけど、あのもういらなくなった情報とかっていうのは、もうどんどん削除できていく
あ、もちろん消せます。
チャット GPT から。
あ、そのジェミニで。
あ、そうそうそうそうそう。
それ
まあいらなくなった情報ってあんまりないのかもしれないけど。
というのは逆に聞かないと。
でも履歴消せるとは思うけど。
あ、どんどんどんどん積み重ねていくから。
積み重なってそのね、聞いた履歴っていうのは下の方に出て、下とかね、中に入るとプライバシーというところに出てくるので、そこでいらなかったら消せます。
は
い、
そうなんだ。でもまあ消すことってまああんまり想定されないかもしれないけど。いや例えばですよ、はい、例えばこの間付き合っていた人とどっかに行ったお店とかって言って、もうでも別れちゃったから消したいわとか、そういうねこともあるかもしれない。
なるほど、ね、それはもう記憶から消しましょう。
ちょっと待ってください、奥野さんの何かそういう今さえ、
はいはい、いやなんかいい例はないかなと思って。
ここ残そう、これ、ね、残したかった、これ録音されてるから残ってるかもしれないけど ね、
今の奥野さんのくだりはとても良かった、
ね、あのとってもあのなんか新近感湧きましたね。
あ、本当それなら、あ、じゃあうまく加工してください。
奥野さんがそんな辛いことが
あったら、ね、記憶消したいこともあるけどさ、今までいろいろ生きてるからね。
それはもう忘れたいことはいっぱいある
よ、山ほどあるよ。
あるあるある、
これだけ生きてきたら、
ね、忘れるためにちょっと飲みに行こう、
そうだね、そうしよう、そうしよう、
はい、
はい。
というわけで、はい、
というわけで、なんとなく今のところ聞いた林さんがいいように、はい、うんうんうん、編集してくださるわけです、
ねね、はい、まあ、今回は2つですね、お便りを、紹介させてもらいましたけど、どうでしょうね、奥野さん、振り返って。
振り返って、そうですね、うん、スコーン大好きさんのね、お便り本当にそうだなって思って、自分がやっぱり見たい時に見れる方法っていうのを、うん、なんかこう持っておくといいなっていうのをすごく感じました。まあ、私自身もそうなんですけどね、うん、私実は今年国宝ってずっとやってるじゃないですか、うん、今もやってるのかな、
やってるかも、あ、どうだろうな、ね、うん、
でその国宝を実は本当は見に行きたかったんですけど、うん、結局見に行けずじまいだったんですよね、うん、まあそれはちょっと予定が合わなかったりとかしたんですけど、うん、やっぱりそういうのって映画館で見たいなとか、うん、まあ DVD でいいかみたいなことがね、やっぱり自分で選択できて、うん、その場でその通りに見れるのが一番いいと思うので、まあ、そういう風になっていくといいなって自分自身にも思っていました、
うんうんうん、ね、はい、はい、選べるし行くことがねできる選択肢があるっていうのはね、うんうんうん、大事かなっていうふうに思いますし、まあ、行ってみるっていうふうなのもね、まあ、大事かなっていうふうに ね、 ね思いますよ ね、 ね、はい、松本さんどうですかね、はい、
そうですね、今奥野さんも言われてたこのスコーン大好きさんが言ってたその書かれていた内容の中にある入り口が分からなかったっていうので結構ショックを受けられたっていうのは、僕も映画館ではないんですけどちょっと一人で出かけてって、でちょっとここスーパーに行きたいとか思った時に、なんでここのスーパー入り口分かってたのに分からなくなったんだろう、うん、どこだったっけって迷ってしまう時とかに、うん、はーって思うことあるので、うん、同じ気持ちになることあるんですよね。でもそういう時も、その日はちょっとあーって思うんですけど、また次の日とかもう一回やってみようって思ったりしながら、うん、成長していけるかなとも思いますし、それだけじゃなくてさっき、ね、請願者の方とも一緒に行ける約束が出たのに間に合わなかったとかがあるので、うん、ぜひね周りの方とも協力しながら行くとかですね、でそれは何か助けてもらうというより一緒に楽しむというような気持ち で、うんうん、で行ってくれる方がぜひいたらね楽しんで、また、うん、ぜひ映画館にも行ってほしいなと思いますし、ね、いいですね、はい、あと、うん、とっちゃんさんもぜひ、何か、ね、録音、確かにもう頭で記憶できないというのは僕も同じようになってきましたので、その気持ちはよくわかりますので、ぜひ何か、まあ、僕はまずは iPhone 使われてるんだったらぜひiPhone でメモ取ってみるといいかなと思います、
うん、ね、はい、まあ、そういうことで、まあ、皆さん方、まあ、聞いてるリスナーの方からもこういったものを使ったらいいよとか、こういったアイデア あるよとか、こういったヒントあるよっていうふうなことがあったらね、ぜひまたこちらもお便りいただけたらありがたいなというふうに思います。では次回は1月1日元旦の配信を予定してます。では皆さん良いお年を。またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。